2ページ3ページは見開きのため一括して読みます。2ページ3ページ、2026新春座談会、横須賀市が誇る全国トップレベルの地域医療体制。中身出しは3つです。2026新春座談会、横須賀市が誇る全国トップレベルの地域医療体制。市長とリーダーたちが語る地域医療のこれまでとこれから。市民の命を守る最前線、救急医療センター。以下順に読みます。2026新春座談会、横須賀市が誇る全国トップレベルの地域医療体制。全国に誇る横須賀市の地域医療体制、その強みはコロナ禍を経て強化された行政・医療機関の連携にあります。横須賀市の元健康部長森田芳恵氏を聞き手に、地域医療を支えるリーダーたちと市長が歩みと展望を語り合いました。健康総務課、電話824-7502。 4人の座談会出席者が横一列に並んだ写真があります。出席者紹介。行政運営、地域医療に携わる代表者が一堂に会し、新春ならではの座談会を実施。横須賀市医師会長、高宮光氏。救急医療センターの運営など、最前線で市民の健康と命を守る。高宮光氏の写真があります。横須賀市歯科医師会長、半沢栄一氏。市内歯科医師と連携し、休日休館歯科診療所の運営などに取り組む、半沢栄一氏の写真があります。横須賀市薬剤師会長、荒木実氏。安全で効率的な薬剤管理や適正供給などを目指し、医療機関と連携。荒木実氏の写真があります。横須賀市長、上地克明。地域医療の充実、全国に誇れる医療体制を、三市会と共に推進。上地市長の写真があります。三市会は、数字の3、教師の市の会。市長とリーダーたちが語る、地域医療のこれまでとこれから。夜間、休日も安心、横須賀市の医療体制。聞き手。本日は、地域医療をテーマとした新春座談会です。市民の皆さんの健やかな一年を祈念し、まずはじめに年末年始も安心して医療が受けられる体制について、救急医療センター顧問も務める高宮会長に伺います。高宮。救急医療センターは年末年始24時間体制で患者を受け入れています。年間の受診者数は関東甲信越1都9県の301施設中で最多です。加えて、治療レベルの高さ、市からの補助を受けない良好な経営状況などが評価され、昨年は神奈川県から救急医療功労者として表彰していただきました。今後も持続的に安定した運営を目指していきます。荒木。救急医療センター内で調剤し、24時間体制で薬を処方しています。年末年始の患者数は、一日に1000件を超える場合もあり、私も対応に当たっています。毎週日曜日には、市内の薬局が当番制で開局しているので、処方箋を柔軟に受け付けられる体制も整っています。半沢、急な歯の痛みなどに対応できるよう、休日休館歯科診療所も同様に、日曜休日の診療に当たっています。特に年末年始は患者数が増えるため、スタッフを増員し、体制を強化しました。21時まで開院しています。上地、本当にありがたく心強いです。この年末もありがとうございました。市民の皆さんの命と健康を守ることは、行政として最も重要な役割です。三市会の先生方と四民一体の関係が築けているからこそ、あらゆる事態にも、柔軟に対応していけるのだと思います。写真が3枚あります。1枚目、 笑顔あふれる和やかなムードで座談会がスタート。2枚目、3枚目、誰もが安心して受診できる休日休館歯科診療所内の様子。写真終わり。コロナ禍での連携、地域医療体制の強化へ。聞き手、4社の連携の強さを後押しした出来事として、新型コロナウイルス感染症の対応が挙げられると思います。コロナ発生の一報を受けた際、市長のお気持ちはいかがでしたか？上地、自分が守らなきゃ誰が守る、と覚悟が湧きました。そして行政が一つになって先頭に立たなければ、医療現場の皆様のご協力は得られないと、市長としての役割を強く認識した瞬間でもあります。高宮、医師会では、まず県内に先駆け、PCR 検査センターを設置しました。最初の2件の検査結果がいずれも陽性で、これは本当に身近な脅威だと感じたことを覚えています。厳重な防護服に身を包み、検体を採取していた現場には、常に大きな緊迫感が漂っていました。その後は発熱外来を設け、延べ4万4千件の受診があり、ピーク時の陽性率は約 70% にも達しました。さらに、横須賀独自に中和抗体療法の体制を迅速に整え、県全体の10倍近い実績の約2200件に対応し、感染拡大防止に努めました。半沢、感染拡大に際し、ワクチン接種には行政や医師会の多大な協力があり、大変感謝しています。市内の多くの歯科医院では、感染対策強化のための機器などを導入し、コロナ前と変わらず診療を継続しました。クラスター発生は一件もなく、歯科医師会員の感染者はわずか2人にとどまりました。荒木、救急医療センターでは、院外にも薬剤師を配置し、多くの患者の対応に当たりました。また、患者の自宅ポストへの薬の配達に加え、電話での服薬指導にも注力しました。100段以上の階段がある住宅も多いため、配達は決して容易ではありませんでしたが、横須賀市独自の配達費用の補助に支えられました。写真が2枚あります。全国に先駆けた様々なコロナ対策は、横須賀モデルと呼ばれ、注目を集めた。説明。コロナ禍のワクチン接種や隔離検査の様子。写真終わり。座談会は次のページにも続きます。市民の命を守る最前線、救急医療センター。比較的軽症な患者に対し、夜間休日に応急的な処置を行う一時救急として屈指の受診者数を誇る。内科、外科に加え、小児科には小児の専門医を配置した安心の診療体制で、効率的な人員配置や薬剤整理などを徹底し、持続可能な救急医療を実現。救急医療センターの写真があります。救急医療センターの沿革。1977年、昭和52年、多度台の旧医師会館内に開設。1980年、昭和55年、三春町に新築移転。2014年、平成26年、現在の新校町に新築移転。写真が3枚あります。説明。1枚目、旧医師会館。2枚目、横須賀市医師会、医療教育センター、看護学院、休日休館診療所、地域保健調査室と書かれた看板。3枚目、三春町にあった救急医療センター。写真終わり。数字で見る救急医療の実績。平均受診者数。年間 38,700人。県内最多の受診者数。救急車受け入れ数。年間1200件。県内施設の約10倍。センターでの治療完結率 94%。病院への転送は約 6%。救急車の受け入れ数は県内トップクラス。救急車で搬送される患者の9割以上をセンターで処置し、 病院への患者の転送を減らすことで、病院はより高度な医療を必要とする救急患者への対応が可能に。開設以来、地域医療に貢献し、他の初期救急医療施設の手本ともされる。救急医療功労者として神奈川県が表彰。これまでの実績、地域貢献と先駆的運営が評価され、昨年には神奈川県から救急医療功労者表彰を受賞。救急医療の発展に努め、特に功労があり、他の模範となる施設などに与えられる名誉ある賞。補助金や委託料に依存せず、診療報酬のみで運営している全国でも数少ない施設であることも評価の対象に。